聖書を読みます。詩編14章旧約聖書810ページです。
いや旧約聖書840ページです。詩編14一節から読みます。者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。私のみ読みますので、主は天から人の子らを見下ろし、神を尋ねる、求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。こんにちは。東京に伝道しようとして、真理を救われた人たちが苦労しながら、ご苦労様でした。集会の場所が、私たちの、教会の場所がこのように整えられて非常に嬉しいです。私たちが、このように新しい建物を購入して非常に嬉しいです。静かで使うことになって神様に感謝します。そしてここに真理をまず悟られた方が伝道をするためにお祈りしてくださって、そのようにしてくださった兄弟姉妹たちに感謝いたします。ご存知のように、東京は世界で一番土地の高いところで有名です。自宅も、この東京を売ればアメリカを買うことができるというふうに言われていますけれども、アメリカのその土地が非常に大きいでしょう。アメリカの50州が全部合わせてアメリカ公衆国を成していますけれども、その一つの州だけで日本より大きいところが数多いです。日本を売るんではなく東京を売ればアメリカを買うことができると、少しは理解できます。なぜかというと、この小さい建物が非常に高いからです。韓国には私が勤めているソウル中央教会は日曜日だけで5000人くらい集まります。大人が3000人、学生が2000人くらいです。建物が非常に大きいものがあります。全国の私たちの教会は61個ですけれども、大きな教会堂を一つは新しく建てました。非常に中国の共産党で、伝道がもう、活発になっています。中国にも私たちの教会が5つぐらいあります。その以外にも、南アメリカにもあります。エクアドルとかフィリピンにもあります。世界で種が風で飛ばされて、地に落ちて 穂が出て実を結ぶように自然になっていますけれども、けれども日本は世界で一番伝道しにくいところの中で一つです。私が数年前に、今ここにいらっしゃっている総先生と京都に、管理教会に行って説教したことがあります。そこの、 牧師がいました。自分が日本で、伝道していますけれども、世界で一番伝道しにくいところだと思うと言いました。実際そうでしょう。この日本というところは非常に経済的には経済大国というに言われていますけれども、霊的には信仰的には非常に暗いです。皆さんご存知のように一日中その十字架を見ることが難しいです。韓国に行けば一日中だけではなく、高いところに登ったら十字架だけが数十個くらい見えます、見当たります。で、日本は本当に行くところでお寺がたくさんあって、そして迷信も多いです。何かに使えようと神様を正しく信じている人は非常に少ないらしいです。で、私は昔から日本は韓国で一番近いところでありながら、昔は、日本が韓国を支配して、そして韓国人を苦しめたところもありますけれども、一番近いながら遠く感じる、そして特別に一番近い国ですけれども、韓国にはそのように教会どうもたくさんあって、数多くの人たちがイエス様を信じてますけれども、日本はどういうことか、非常にキリスト教が非常に、遅く入ったかもしれないですけれども、いろんな条件が難しくて伝道しにくいところでした。そしてどうしても日本に伝道したいというふうに心を決めてお祈りをしてきました。で、伝道するし始めるときは難しいでした。けれども今その間ここで日本で救われて韓国に入った方も数多いです。韓国人が思うですけれども、今日本人も皆さんいろんな方々がその真理が悟られて信仰生活をしています。私はこの日本にいる韓国在日韓国人も伝道すべきですけれども、もっと大きな目的は日本人に伝道したいということです。日本人にアメリカに行って集会をしたんですけれども、韓国人がアメリカにいてアメリカ人に伝道することは非常に難しいです。彼らはその白人たちはその東洋人を心でちょっと軽んじるいうことがありますからです。白人は自分が偉いと思ういうこともありますけれども、日本とか中国には韓国人とか日本人とか日本人は似たような感じです。前にも金浦空港から、入って、その免税店に入りました。私を日本人だと思ってこんにちはから始まって、なんとか挨拶もしたり声をかけました。そして、韓国人か日本人か中国人が区別しにくいんですけれども、ですから伝道その観点では伝道しやすいと思います。日本では日本人に伝道できるようにお祈りしたいと。もちろんその準備はその韓国人がやるべきだと思います。私たちが難しい状況ですけれども、まずこのような場所というところを用意して、そして私がお祈りする中で神様がこの場所を与えてくれました。もちろんここにいらしている兄弟姉妹たちが先に苦労して心を一つに集めて、その中で韓国の小教会たちも一緒にお祈りして協力してこの建物が生じましたけれども、私のその欲張りだったらもっと大きかったらよかったと、けれども今これでも満足します。時間が経てばこれより 何倍大きいところも神様が与えてくれたと思います。今は私たちに必要な分だけ与えました。で、私がどうしても日本に伝道したいと思います。将来この東京、そして大阪、そしてその隣のいろんな地域に福音が活発に述べ伝えられると思います。本当に絶対的であり、人に重要な真理があったとすれば、その真理をまず悟られた人はそれを他の人に述べ伝える責任があるということは当たり前です。で、数多くの犠牲と務めをして、その真理を述べ伝えるということは非常に当然なことです。そして、ですから私たちがこのような場所も用意しましたし、そして伝道するためにいろんな努力をしています。今回の集会もこの場所、まあこれ引っ越しした後で最初でしょう、最初ですけれども、私が先週にはチョンジュというところに行って伝道集会をしました。チョンジュも大きな教会堂を建てて大伝道集会を開きました。数多くの人々が訪ねてきて、その真理が悟られました。この場所でも将来、救われた人として、1階から上まで、座る場所もないほど満たされると思います。その時にはもっと大きな場所を神様が与えてくれると思います。今回もこの集会を開くことになって本当に嬉しいです。そして今回の集会に初めにいらした方は本当に神様の皆によって歓迎します。そして私たちがこの集会を開く目的は本当に絶対的であり、人に重要な真理があるから、それを述べ伝えたいということです。その目的とは、御言葉を聞く人の自分自身のためです。人として世に生まれて何十年か短い生涯を終えて、遠くない間私たちは世を去らなければいけませんけれども、一生、人生一生というのは、本当に皆さんどう考えているでしょうか。短いだと思うでしょうか、長いと思うでしょうか。非常に短いでしょう。で、聖書には神様がなぜ人生をこのように虚しく、そして虚しく作ったのか、非常に短いです。神様が自分の命をなぜこのように短く作ったのか、なぜそのようにしたのか、70年とか80年、70というのは聖書詩編90章10節には、私たちの生涯が70であり、健やかであれば80だと、70年だというかける365日には25,550日、70年だといっても25,055日しかありません。840月です。それも全部生きるのではなく、寝る時間とか、それを割るんだったら1700日ぐらい、その中で苦しい時、悲しい時全部除ければ、幸福な日にちは一体何日くらいなるでしょうか。舞踊のような人生だと、舞踊が1日ぐらい生きてて死ぬほどです。その人生は何かというと、あなたは瞬間見えて消えてしまう霧に過ぎないと言いましたけれども、そのような短い人生を苦労して悲しいって生きてて、そして死んだらそれで終わるのか、それが全部なのか、私たちが何か深く考えなければいけません。で、今回、久しぶりのこの機会を整えました。1週間集会を開きますけれども、一生二度と来ない一番重要な機会になると思います。そのような重要な目的がなければ、最初からこの集会を開かないことがいいです。 もう本当に集会を開くようにして、まあ、少なくとも、まあ、500人ぐらい集めて、多ければ何千人ぐらい、まあ、去年修練会の時は1万2000人ぐらい集まって集会を開けましたけれども、このように少ない、数字を集めて、天道集会を開こうとしたら、この数字だけ見たら私ここに来ることができませんけれども、その数が問題ではなくて、神様は一人も大事に思いますので、それに応じてこのように来て天道集会を開きました。人が世に生まれて何か一つ死の前に解決しなければいけない非常に重要な問題があります。それを一緒に話したいと思います。それは一体何なのに、そのように重要なのか、ここに座っている方々の中には、教会に通っている方もいますし、通ってない方もいらっしゃいます。そして私が日本に来てみたら、まあ、隅々何とかに使えることが多かったです。まあ、空上とか拝んだり、お祈りしたり、人が世に生きていながら、それを考えてなければいけません。何を考えて、そして解決しなければいけないかというと、その題目だけちょっと考えてみましょう。本当に神様、韓国語では하나님、それ簡単です。他の言葉ではありません。唯一なる神様と言います。唯一神、一人である絶対者。けれども日本はその神様という単語、まあ、唯一神という単語がないでしょう。そうすると、お化けも神様とか一人です、一つです。ですから日本人に神様という、その聖書に書いてある神様を話そうとしたら、私も知っていると、その過剰多くの神様がありますけれども、全部神ですよ、神。ですから日本人に伝道しようとしたら、唯一神、神様という単語から作らなければいけないと思います。一人である絶対神、その唯一神、英語もちょっと曖昧です。英語では GOD、まあ、大文字したら神様、小文字だったらお化けで、ガードって言ったら、まあ、中国にいても神様を国上皇太と言います。上帝、私のように韓国人のように簡単な言葉がありません。外国人が見たら韓国語非常に素晴らしいです。唯一神、宇宙万物を作った方は一人であるという意味です、神様というのは。けれども、その神様、まあ、神様とか神とか、まあ、それは関係ありません。まあ、とりあえず宇宙万物を作り上げた絶対者、その宇宙万物を作り上げて支配する、宇宙を支配する絶対なるもの、彼が本当にいらっしゃるのか、その神様を知ることは非常に大事です。神様がいてもなくてもどういう関係があるのか、自分と、まあ、世の中で神様を信じている人も信じてない人も、まあ、同じく生きているんじゃないのか、まあ、今は大丈夫です。神様を信じても信じなくても、けれどもちょっと時間が経つと問題が生じます。けれども今その題目だけちょっと考えてみましょう。神様という方が本当に存在しているのか、宇宙万物を作り上げた絶対者、そしてもう一つは霊魂というものがあるのか、皆さんどう考えるんでしょうか。魂、まあ、一人一人、まあ、ちょっと試験したら神様を信じるのか O か X とか、まあ、答えているでしょう。皆さん心の中でどう考えているでしょうか。神様が存在するということを信じていますか。太陽があるように神様が存在しているのかどうか。そしてもう一つ、霊魂、魂、霊魂について人々は、まあ、いろいろ考えます。霊魂と肉体は違います。前この前、ゴーストという映画がありました。皆さん見たことありますか。ゴースト、 日本にもそれ入ったかな、あーゴースト、人が死んだんですけれども、その霊魂は死ななかったでしょう。霊魂は死にません。で、その霊魂が自分を殺したものを探して復讐するという内容が出てきます。で、まあ死んだんですけれども生きているような、その霊魂がその恋人を探してそのさまようという、私はそのビデオでそれを見たことがありますけれども、その霊魂について思います。霊魂が本当にあるのか、肉体は死んでも霊魂は死なない、その霊魂、皆さんどう考えているでしょうか。ある人は霊魂知らねえよ、死んだら終わるんじゃないんですかとか、その霊魂、今20世紀科学はこのように発達しましたけれども、霊的な世界を否定できません。まあその霊的な世界を証明できるようになりました。その霊魂に対すること、そして、霊魂があれば死の後で霊魂が行くところがあります。天国と地獄というところがあるかどうか、皆さんどう考えているでしょう。まあ死んでみないとわからないぞ、天国に行ったことがある人あるでしょうかとか、けれども死んで読み替えた人たくさんいます。天国にも地獄に行ってきた人、けれどもその人の言葉も信じません。聖書を信じなかったら、まあ、死んだ後で、他の世界があるのか、そして、もう一つ、神様が世の中を作り上げて人類の歴史を始めたら、人類の歴史はいつから始まって、歴史が今までどういうように流れていて、将来どうなるのか、将来人類の未来はどうなるのかということ、ちょっと疑問があります。神様が存在して、神様が世を作り上げたら、その目的があるはずです。人類の未来はどういうことが起こるのか、じゃあ私たちは今人々がそのように、心をちょっとドキドキしながら待ってた21世紀が始まりました。21世紀はどういうことが起こるのか、本当に人々が期待しているように住みやすいところになるのか、もしくはどんどん恐ろしい世界になるのか、将来世界戦争、核戦争、第二次戦争の時、日本が原爆で、降伏しました。そして二次戦争が終わりましたけれども、将来第三次世界戦争が起こるのかどうか、将来第三次世界戦争が起こったら、一次戦争とか二次世界戦争とは全然違います。なぜかというと、今人々が第二次世界戦争以降、各国々が核爆弾を作るのに励んで、今過剰この核爆弾がたくさんあります。広島に落ちた原爆より130万倍に達します。その核武器だったら約4万5000個ぐらいでした。それが全部爆発したら、その地球が100回燃えます。この地球を100回も燃えることのできるように作りました。この核戦争、その爆弾が爆発しないということがもう奇跡ですけれども、将来戦争ということが起こるのかどうか、もし平和が来るのかということ、そしてもう一つ、神様がいらっしゃれば世の中に悪い人が懲らしめられて、良い人は祝福を得るべきだと、むしろ世の中には悪い人が盛んで、良い人が悔しいこと、真理が踏み荒らされて矛盾が多いと、腐敗が多いと、それはなぜなのか、その行われた通りになるというのはいつどうなるのかということを、私が 解くべきの問題です。そして神様が存在して霊魂があって天国と地獄があるんだったら、天国と地獄があるんであれば、もう私たちは罪を全部犯して神様と遠く離れて堕落した状態ですけれども、その罪人が、そしてその罪が贖われて霊魂が救われて神様と正しい関係を結んで地獄に行かなくて天国に行くことができるのか、それをどうして保証してもらえるのかということが重要な問題でしょう。このように一番重要な問題を今回解決しなければいけないですけれども、それはいくらでも人間がその問題を解決してくれることはできません。誰も世の中のいくら有名な人であっても、この今私が話しました問題を解決してくれる人はいません。人間が人間の問題を解決できません。それを解決してくれる方は神様しかいませんけれども、その神様がその問題について答えを与えましたけれども、その答えというのはこの私が持っているその聖書の中にあります。聖書の中、そうするとこの聖書が一体何なのか、じゃあこれ見てみましょうか。この聖書を2月、これは新聞ですけれども、私がこれを折りましたけれども、聖書、今年2月の統計ですけれども、2223カ国語で翻訳されています。世界この言語が数多いですけれども、翻訳できる言語としては全部翻訳されています。2231巻国語で翻訳されています聖書は。で、この翻訳するべきの言語としては全部翻訳されていますけれども、世の中でどういう有名な本であってもこのように数多くの本として翻訳された本はありません。一体仏教のその八幡大長系とか、儒教の思想三系とか、イスラム教のコランであっても、けれどもそのような宗教の経典がありますけれども、このように、このように大きな言語として翻訳されたものはありません。けれども、この聖書は今全世界の言葉として、翻訳されていました。全世界の言葉として、でイエス様がこのような話をしました。マタイによる福音書24の14節を見たら、この天国の福音が全世界に述べ伝えられるためには全世界に述べ伝えられる、その後世の終わりが来る。今から2000年前にイエス様がそのように話しました。全世界に述べ伝えられたら世の終わりが来るけれども、その時にはイエス様がしました時にはイエス様も弟子たちさえ信じなかった時です。けれどもイエス様が話しましたとように今約2000人が流れたところで全世界の言葉として全部翻訳されました。で、今は私は福音を述べ伝え、その福音を聞かなかったので信じることできませんでしたというわけを言わないように、電波を通じて全世界に全部述べ伝えられました。今じゃあ見てみましょうか。これはちょっと1998年の聖書2297カ国語言語で翻訳された福音が 今は2231カ国語で翻訳されました。この聖書は一番たくさん売られたものです。韓国語の聖書は6000万部ぐらい売られました。この聖書はもともとは旧約聖書はヘブライ語で翻訳されました、記録されました。ヘブライ語はイスラエル人が使う言語です。そして新約聖書はギリシャ語で記録されています。イエス様の時代にはギリシャの文明が世界を支配する時ですので、新約聖書はギリシャ語で書かれています。それが今全世界に全世界の言語として翻訳されています。もともとはその川の川に革を薄くしてその巻物あちこちでそれで発見されていますけれども、今私たちが持っている聖書と合わせてみたら、まあ、合ってます。これがあの巻物に、その亀に水亀に入れて巻物をそして穴掘りに保管したり、今それが発見されています。今でも2000何百年前に記録したものが、約3000年前に記録したものが今でもあちこちで発掘されています。そして聖書をコピーしました。非常にあの大事なものでしょう。ですから私たちが持っているその聖書、後でそれをパピルスに書き記しました。パピルス皆さん知ってるでしょ。で聖書は今の聖書創世記からヨハネによる福音書まで、ヨハネによるヨハネの黙示録まで、創世記は B.C. Before Christ、と言いますけれども、キリストが来られる前の1500年から B.C. 400年前まで、これ旧約聖書が完成されました。新約聖書は A.D. 50年から100年の間に記録されました。で今から始めますと3500年から100年の間に、書き記されました。記録した人は40人ぐらいです。その記者は40人ぐらいです。ここは、今私たちがここに立ててみますと、今から1900年前まで、新約聖書は旧約は3500年前から記録し始まって、今から1500年前まで記録されました。旧約聖書は紀元前1500年、ですから1600年の間聖書が記録されました。私たちが持っている聖書が旧約が39、新約が27ですけれども、それを一つにしたものがこの聖書です。これがこの40年に人の記者が1600年にかけて記録された書です。世の中にはこのような本はありませんけれども、世の中で1600年にかかって記録した集まって一つに書にしたならば、その内容は非常に様々だと思うんですけれども、けれども聖書は一人が長編創設を書いたことのように最初から最後までつながります。なぜかというと、この聖書人が作ったものではないからです。神様が与えてくれた御言葉だからです。いろんな永遠のベストセラー、なぜかというと、この聖書を家族の人々がなくそうとしましたけれども、けれどもその人では全部なくなったんですけれども、聖書は今まで存在しています。でこの聖書は人が作ったものではありません。人がこの聖書を作ることはできません。今科学が発達しましたけれども、聖書と似たようなものを作ることもできません。聖書は人が作ったものではなくて、神様が話したものを記録したことです。ですから聖書を書いた人を著者と言わなくて記者と言います。大統領が何とか話しますと、その記者たちが記録するでしょう。でその記者と言います。神様が話したことを使った、私が文字を書くとき、このペンを持って書きます。ペンが書くのではありません。この聖書は神様にとらわれたペンのように神様の御言葉を受け入れて書きました。神様が 話したことを聞いた通り見た通りに聖霊の感動によって記録しました。聖書を記録した人たちが記録しながらもそれがどういう意味かわからなかった時が大方です。記録する時、神様はこれ何の意味ですか、あなたはわからなくてもいい、数千年後でなすべきのことだ、あなたは記録してそして世の終わりまでよく俯瞰しなさいと言いました。でこの聖書はその神様の御言葉を受け入れて記録したものであり、神様を人間に知らせるために、神様がどういう方なのか、神様がなぜ宇宙万物を作り上げて地球を作ってなぜ人間を作ったのか、神様の計画は何か、神様の秘められたことは何か、神様が一体何愛の深い方なのか、そして神様が人間に何を約束したのか、人間に、まあ、罪を犯したんですけれども、どうして罪が許されて救われて神様の国まで行くことができるのか、そういう全てのことを記録して全ての人たちに読ませるために、神様を知らせるために与えたものがこの聖書です。ですから聖書は神様の書です。イザヤ34の16には、あなたは神様の書を詳しく読みなさい、神様の書、ある人が自分の思想自分の考え方を書で、本にして全世界に発表しようとしている人いるでしょう。そのように神様は神様の心を自分の計画を人間に知らせるために、その神様の御言葉を預言者たちに与えて、預言者たちが神様の御言葉を受け入れて全世界にその聖書を作って全世界に導出されるために、そしてその書が今私たちにまで来て、私と皆さんがこれを見ているのです。この聖書が神様の書であり、神様が人間に与えてくれた御言葉です。この聖書の中で神様の計画があって、神様の御心があって、神様の愛が含まれています。神様が私たちに何か話しているのです。人間が神様に行く道が書かれています。それが事実であれば、それは非常に大事です。この聖書より大事なものはありません。そういう意味で私たちの肉体はご飯を食べて水を飲んで空気を吸う、殺さなければ生きることができないように、その霊魂は真理を悟られるはずです。人はご飯だけではなく何か勉強しなければいけません。人が勉強して何か学んで、そして働いて愛して生きています。肉体もそうですけれども、最初食べて学んで働いて愛します。私たちの霊魂も神様を知らなければいけないと。神様は肉体だけではなく、人間は考える、思う、明日何を思うでしょうか、何を考えるでしょうか、どうすれば良い生活をするか、どうしたらお金をたくさん稼ぐのか、それだけ考えてるでしょうか、なんかそれ以外に考えるべきものがあります。面白い話をしましょうか。ある農村に、豚の囲いがあります。豚の囲いの上にその柿の木がありました。柿がそのよく実って風が吹いたら、その柿が落ちて豚の頭にぶつかって落ちました。これは何か豚が食べました。非常に甘い、その豚がその臭い囲いところからそれを食べたので、非常に美味しかったのですけれども、その柿がどこから落ちたか分かりませんでした。力だと思って土をこう掘りました。ちょっと出たら風が吹いてもう一つ落ちました。あ、もう一個出たぞ。それをそして土を掘って、そしてその豚の口がすり減って死んだと。あの豚よ、上を見なさい。その豚は上を 見ることができません。舌だけです。だという話でした。まあ、動物見たら非常に目を上げたら何か食べ物を探して迷います。人間はちょっと上を見なければいけません。本当に天も見て家族の星も見ます。その星の上に、その上にこの宇宙を作り上げた支配している絶対者がいるのに、それをちょっと考えてみましょう。今読んだ詩編14の一節には、愚かな者は心の中で神はいないと言っている。神様はいないというものが一番愚かなものです。もし誰かが神様がいないと、神様はいないという証拠を見せてくださいと言ったら、見えないからいないぞ、見えないからいないけれども、見えないものはいくらでもあります。見えないものがなければ見えるものが存在できません。だからヘブライ書13には、見えるものは見えるものからではなく、見えるものは見えないものから出た。今私たちが見えないその空気、その空気がなければ私たちは1秒でも生きることができません。その空気があるからこそ生きているんです。そして目に見えない元素、目に見えない人力の法則、それがなかったら私は全部空中を飛ぶんです。この地球が、この太陽があるんだったら、地球が太陽と、距離が1億5000万キロでしょう。1億5000万キロの距離にありますけれども、これ誰がそれをつながったでしょうか。太陽にもっと近づきますと燃えてしまうと、ちょっと遠くなると凍ってしまう。1億5000万キロのところで結んでました。ヨブ26にあったら、神様がこの地を空中につないだ、神様が地を空中につないだと。まあ、それがじっとつないでいるのではなくて、非常に速い速度で走ります。1時間10万8700キロメートルトルの速度で走ります。何キロですか。10万8700キロメーターの速度で。そうすると、まあ、それ、まあ、計算なんか想像できますか。私たちが飛行機、韓国からアメリカまで行く飛行機に乗れば、1時間に約800キロメートルの速度で飛びます。まあ、超音速だったらもっと速いですけれども、ある人が計算しましたけれども、10万8700キロだったというと、その銃弾、ピストル、そのピストルが飛ぶ速度の約40倍だそうです。銃弾の40倍、非常に速いでしょう。この地球がそのピストルの弾より40倍速い速度でこの宇宙を走っています。けれども、この太陽と地球の距離を正確に維持しながら走ります。そしてその1年1回自分元のところに帰ってきます。1秒もずれなくて。これを取っている力は何でしょうか。それを走らせる力は何でしょうか。その正確な速力で、まあ、遅くても速くてもない正確な速度、この力は、見えない力は何でしょうか。見えないものがないでしょうか。小学校をここ卒にしてもそのような話はしません。で、聖書コロサイの中には、神様が万物を作り上げるとき、見えるものと見えないものを作ったと。見えるものは瞬間であり、見えないものは永遠である。見えないものがもっと重要です。人間も、まあ、私見えるところあるでしょう。ある人もかっこいいとか、ある人は私のようにブスのようにけれども、この見えるものは、まあ、大事ではありません。かっこいい人がいたとしましょう。ちょっとハンサムな人がいたとしても、その人がちょっとかっこいいですけれども、考え方が間違っているとか、心が曲がっていったとか、精神が間違っていると、その人を見て良い人と言うんでしょうか。立派な人と言うんでしょうか。 その人の見えないその精神、その考え、心が間違ったら、それはもう立派な人ではありません。けれども人は肉体的はちょっと悪くても、その精神が立派であり、心がまっすぐである、考え方が健全である、その人は立派な人です。偉い人です。ですから人がまあ肉体だけ考えたら、見えるところより見えないところがもっと重要ではありないんでしょうか。なぜ見えないものを無視するんでしょうか。見えないものがもっと重要です。この見えるものと見えないものを作られた神様は、私たちの目で見ることのできない方です。この聖書は、神様は回転する影もない、神様は誰も見えることができない、神様を見る人は死ぬ、この肉体を持って神様が作った太陽だけ見ても眩しいですので、神様を見ることはできません。宇宙万物を作り上げた神様を私たちの肉体の目で見ることができるでしょうか。じゃあ お金をこの目につけたら何も見えません。その目で神様を 見ようとしているんでしょうか。愚かなものは神様はいないという、神様はいないというものは一番愚かなものです。なぜ神様がいないという証拠を見せないと言ったら、見せません。神様がいますという証拠はたくさんあります。神様が彼らは腐敗して忌まわしいことを行っている。神様は愚かな、神様いないというものは、彼らは腐っており忌まわしいことを行っていますからです。非常に忌まわしいというのは、非常に悪くて偽りがあって悪賢いだという意味です。その行いが忌まわしい、善を行う者はいない。同行と盗人、そのような罪のある人は警察署がないことを望んでいます。自分を捕らえようとしている人がいないところ、いくらでも誰も見ないなとして罪を犯すべきですよ。彼らは韓国に何年間その神というその脱獄神がありました、いました。人に、まあ、たくさんの罪を犯しました。大胆に警察が発見しても掴むことができません。警察の銃も奪って、まあ、逃げたりしました。その、まあ、お化けのように見えて消えてしまったりしました。私を掴むことできないでしょうと嘲笑えだと思うんですけれども、結局捕まれました。人は自分が罪を犯しても神様が見ないぞと思うでしょう。だから心で神様がいないことを望んでいます。それは自分の良心を騙す意図です。詩編10章にいます。詩編10章4節です。10-4、10-4、一緒に読みます。悪者は駒を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。彼らの道はいつも栄え、悪者は駒を顔を表して神を尋ね求めないんです。神様はいないと言います。冬雪が降りました。ハンターが生地を追いかけたら、その生地が隠そうとしています。隠れどういうふうにするかというと、その雪に積もったところに頭をこう刺します。そうするとそのハンターが見えないから、私隠しました、隠れました。その時そのハンターはその生地をつかみます。人々は神様はいないという思想の中で自分の頭を差し込んで神様はいないと、そして安心して罪を犯します。神様はいないだとして いる神様がいなくなるんでしょうか。私たちが今息を吸って生きている状態が神様が生きている証拠です。神様がいないんだったらこの宇宙が存在することも、宇宙が今運行することも、この命が存在することもできません。飛行機に乗って飛行機 その運転手が死んだとしましょう。その飛行機どこを向かっていくでしょうか。自動車を運転しますけれども、大きなバスにその運転手がいきなり心臓が止まって死んだとしたら、その車はどうなるんでしょうか。まあ事故、その中に人全部死ぬはずです。この宇宙が秩序あって動いています。その中に宇宙を走るんですけれども、その中で私たちが生きているという、そのものが奇跡です。私たちが生きていることが、神様が生きている証拠ですけれども、神様はいないと言うんでしょうか。それは自分の良心を保つことです。その全ての思想の中で神様はいないと、心の中で全ての罪は神様がいないというところから始まります。神様が宇宙万物を作り上げた神様は当然存在するべきです。ヘブライ書 3-4 には、家ことに作り上げた人がいる、万物を作り上げた方は神様である、この建物も何年か前に誰かが建てました、設計した人があり、誰かがこれを作りました。家一軒も作った人がいるはずですけれども、この宇宙が秩序あって動いていますけれども、それが自然に花、草、鳥、一羽、その全てを見たら、それを作って支配している方がいるはずですけれども、けれども心の中で神様はいないと、それが一番大きな罪です。知らないことも罪であり、神様はいないというその考えをする人も罪、そのことも罪です。人の働き、人の働きの17です。新約聖書240ページです。24節です。242ページ、24、25、一緒に読みます。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手に凝らし得た宮などに王様になりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物をお与えになったかったからです。このパウルがエジプト、アテネに行って伝道した内容ですけれども、そこには、私が去年4月そこにいたことがあります。そこにアテネに哲学者も多いですし、まあ、今回にいたら案内する人、アテネで案内する人がそのパリテノン神殿一人でしょう。今から2000年前にそのアテネ人々が作った気づいたその石柱も、その時どういうふうにそれを作ったか、それ以上です。その石でそれを全部積んで、それが数十個ですけれども、それを気づきました。その中には、その金で作ったアテネという女神がありました。そのアテネを守護する神、そしてゼウス神、アポロ神、海辺にはポセイドンという神殿を作って、そしてパウロが宇宙とその中の万物を作り上げた神様は、このアテナイトだと神様って言ったら知らないですから、命と息と万物とを作った神様は、天と地の主である。手で作られた神殿にはいない。アテナの人たちは神殿を築いて、そこに神がいると思ったんですけれども、その宇宙万物を作った神様は神殿にはいない。 そして何か不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はないと、まあ、中国にもお寺は非常に大きなものがたくさんありますけれども、私はびっくりしました。山になんか韓国で作ったお寺はそこに比べたらもう非常につまらなかったでした。でその仏像は韓国とちょっと違いました。韓国の仏像は手をこのようにして、日本の仏像はどうなってるでしょうか、足までそのようにして義務にしています。中国の仏像はこのようにしています。このようになぜそのようにしましょうか。これはお金くれるか打たれるかというに今冗談言ったでしたけども、まあ、イエス様を信じている人は教会にいたらまあお金を捧げるっていうふうに心配していますけれども、宇宙万物を作り上げた神様が何か足りなくてお金をくれというはずはないんじゃないんでしょうか。私が神様に捧げるということは、神様が何か足りなくて助けようとしているのではなくて、神様にその神様から救われてその恵みが本当に大きくて、それに感謝しますので、自分の命まで、その真理が悟られましたので感謝して捧げます。その真理が確実に悟られなかった人に、ちょっとお金くれとか私に使えてくださいとかにはしません。人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物と を与えになった方です。神様が作った世の中で神様が与えてくださる息を吸って私たちは生きています。悪い人と神様を知っている人と全てのものを作り上げた方、神様は作り主であり、私たちは被造物です。これ花本物でしょう。そのお花誰が作ったでしょうか。人がそのように作ることができますか。本当のお花は作ることができません。イエス様が野の百合を見なさい、神様がそのように美しく作った空の鳥を見なさい、神様が養っている。鳥を作った神様は鳥が生きることができるように、それに必要なものを全部与えます。私たちがこのように生きることができるように光と水を与えました。霊魂を作った神様は霊魂に必要なものを与えます。霊魂は肉体のように何か食べたり飲んだりして生きるものではなく、神様の愛を受けなければいけません。だから罪を犯したんですけれども、神様は私たちの罪を許して、私たちの霊魂に恵みを与えて救ってくださいます。神様は世の世をこのように愛して一人子を与えたということは、無条件的に愛することです。いくら罪が多いんだとしても一人子を送って十字架に死ぬまで与えた。それは彼を信じる人こそ永遠の命を得るからである。受け入れたら永遠の命、受け入れなかったら滅びられます。罪が多くて地獄に行く人は一人もいません。いくら罪が多いんだとしても神様の愛はその罪より大きいです。神様の十字架の功績は大きいです。その神様の愛が分かったら、悟られたら、その罪は問題ではありません。で、地獄に行かれる人は罪が多くて地獄に行くことも、良いことを少なくしたとして地獄に行くこともありません。神様の愛が分からなくて、神様が与えようとしていることを受け入れなかったからこそ地獄に行くのです。ある人が私、息吸いませんとして、このように死んだとしましょう。神様の愛を受け入れなかったら誰も死にます。息吸えばいいんじゃないでしょうか。水飲めばいいんじゃないでしょうか。受け入れたら永遠の 命を得ますけれども、受け入れなかったら永遠の罰が受けられます。私が幼い時にはお母さんと一緒にお寺に行きました。私 の, あのお姉さんが5人ですけれども、まあ私のお母さんはお寺にいて男くださいとして私が産んだと言いました。後であの朝鮮戦争があって、その時あのちょっと避難しましたけれども、避難に行きましたけれども、その朝鮮戦争の後、まあ、釜山まで行って、中学校の頃でしたけれども教会に通いし始めました。それもあのキリスト教の過去ですけれども、一瞬熱心に信じる信者になりました。聖書も勉強して、まあ、自分の一生を神様に捧げる、まあ、その時にも、まあ、神学に行って伝道師になることが神様に自分の捧げることだと思ったんですけれども、そのようにしました。そして神学校を通いながら教会を一つ担当して牧師として勤めました。その説教をしながら2年間その講壇で講壇に立ってて、聖書を勉強しながらびっくりする事件ことが分かりました。イエス様は人が新しく生まれなければ神様の御国を見ることができない、天国に行くことが一番大きな問題ですけれども、でしょ、神様がいらっしゃることも信じられ、霊魂があることも信じられ、天国があることも信じられ、聖書が神様の御言葉だということも信じられますけれども、そうすると地獄に行かなくて天国に行こうとして、そして私は神様のために熱心に信じて熱心に生きたら一番前に天国に行こうと思ったんですけれども、そのように天国に行くのではなく、人が生まれ新しく生まれなければ神様の御国を見ることができない、それは入ることができないという言葉より強い言葉です。新しく生まれなければ天国さえ見ることができないけれども、自分が新しく生まれたのかどうかわからなかったでした。その飛んでるもの、まあ、鳥とか魚とか、まあ飛んでいる種類、まあ、卵であってもう一回孵化するものではないものは一匹もないでしょ。その卵鶏けれども、それがその卵は自分のお母さんがどこにいることも知らないですけれども、その親の鶏が21日それを脱穀しますと、その標高がでもそれも2回生まれるでしょう。born, 英語で born again ですから、イエス様が肉体に生まれたものは肉、聖霊によって生まれたものは霊である。私があなたに新しく生まれるべきだということを不思議に思わないでください。母親の肉体から生まれることは肉である。もう一回新しく生まれることは霊である。けれどもそれ何か分からなかったでした。後で結論がつけました。私は新しく生まれなかったということが分かりました。でそして私は今死んだら天国を見ることができない、伝道して天国に行く言葉もないし、お金をあげたとしても天国に行くという言葉もなかったでした。天国に行くことは新しく生まれることだけでした。いつ新しく生まれたのか調べてみたら、その経験がなかったので、そして私は新しく生まれてなかったという結論がつけられて、そして地獄に行くようになりました。考えてみたら非常に重苦しかったです。教会に通って10年以上になったんですけれども、その時は、まあ、講談で2年間説教して、そしてまあ、誰に話すことも、まあ、人に悩みました。そして1962年10月31日夜8時ごろ聖書を勉強する間、それが確実に信じられました。前には信じようと知ったんですけれども、今は人に信じられました。前には頭で信じましたけれども、今は心から信じられました。今は確実に信じられます。その疑問が全部消えてしまいました。その時私は新しく生まれたのです。その後私は一番幸せな人になりました。それは神様の 見舞いで嘘ではありません。私はそれを考えたら非常に嬉しいです。もし新しく生まれなかったら、後で私は神学博士になりたかったですけれども、まあ、その時尊敬した牧師がいました。その人のように、その牧師のようになりたいと。もし新しく生まれ変わらなくって神学博士になったら、多くの人を連れて地獄に行くべきでしたけれども、それを思ったらもうひょっとします。その日から私はこの私が悟られたこの事実、この神様の恵みを、これを述べ伝えるために私の一生を終えたいと思います。ですから私伝えます。僕してあるからこそ述べ伝えるわけではありません。私が何か職業として務めることではありません。私は高校5年生からお金を稼ぎし始めて、進学に通う時まで私がお金を稼いで、授業料も出したり、私がその時やらなかったことは ないほどのです。ガムも売ったり、新聞も売ったり、まあ、いろんなこともしました。飴も売ったり、ある家に行って掃除もしてあげたり、宣教師の家に行って、まあ、芝も切ったりして、そして学校に通いながら勉強しました。今でも自信あります。お金を稼ぐのに何でも一番、そこから何でもできる自信があります。お金を稼ぐ自信があります。まあ、大きなお金を稼ぐことができないかもしれないんですけれども、私は職業ですから、まあ、お金がないから伝道することではありません。これを述べ伝えないという、私はここにいますけれども、非常に小さい家でちょっと苦労している、ちょっと広いところに引っ越ししたんですけれども、家に上がってみたらワンルームでした。韓国では非常に大きなマンションで、建設会社の社長です。建設会社の社長が辞書を挙げて伝道師として勤めているんです。韓国で今大学総長になるはずの方が、それをやめて今牧師をしている方もいます。なぜ？これを述べ伝えることより重要なものはないからです。で、非常に重要です。私、まあ、さっきも話しましたように、その後私は世の中で一番幸せになりました。神様の愛を受け入れただけです。ですから今私が聖書を勉強することも、それを受け入れましょう、もらいましょう。神様のために何かしようとすることではありません。これを受け入れたら、神一番世の中で幸せになる、幸せな人になります。死んでも心配ではないです。神様の方に行くからです。これが作った話ではありません。実際の話です。これをどうすれば述べ伝えてあげようか、この心の中にある自分、私が分かったこの確実な真理をどうすれば伝えようか、その思いばかりです。それがなかったら、何か足りなくて、この大きなお金を投資して日本に来て、これを死になさいと、信じなさいと、これをしたとして何か、まあ、お金が生じるですか、なんと何の利益があるんでしょうか。私は赤字です。それだけで考えたら、お金が問題でしょうか。真理を述べ伝えるためには私は命を尽くしていますけれども、人々はこれをあげようとしても興味がありません。目に見えること、どうすればお金を稼いで良い生活をしようか、それに対しては目は明るいです。私今日新聞見たら、その韓国のその現代の会長、非常に年取って、まあ、子供たちでそのビジネスを、まあ、自分のビジネスを値下げしようとしてるんですけれども、二人の子供が 戦うんだそうです。その人たち見たら非常にかわいそうです。いくらお金が多くて、まあ、一食、まあ、おかわりを10回ぐらいでしょうか、着物を10個ぐらい一緒に着るでしょうか、何年あったら死ぬんですけれども、けれども自分の霊魂については興味がありません。考えてみましょう。今回私がこのように集まるとき、まあ、何か集まったか、何千人か集まったか、まあ、私たちが一緒に手当て顔を合わせてお祈りをして一緒に聖書を勉強した人たちは一人も神様の御前で霊魂が失われないように望んでいます。それが私の真実です。で、与える方です。神様が与えるものを私たちはもらえばそれでいいです。26節、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とを大定めになりました。その世界ではいろんな部族があります、民族があります。で、一人の人からすべて、これはその一人は誰でしょうか。アメバでしょうか。アは合ってます。アダムです。アメバではないです。あるいは人間は猿が進化して人間になった、その人間はその猿はどこから進化したのか、それはそのアメバという虫が出て魚になって、それが進化して猿になった。そうするとそのアメバはどこからだか、けれどもその、まあ、猿が人間に似たでしょう。あるその猿は自動車の運転をするんだそうです。私がテレビで見たことありますけれども、その大きな湖でそのボートを、まあ、その走ってましたけれども、カメラがクローズアップしたらそのボートを運転しているものが猿でした。運転も上手でした。このように上がったりしたり、それをどうして学んだかは不思議ですけど、その後で一匹の猿がその紐を見て水上スキーに乗ってました。上手でした。不思議でした。けれども世の中でその猿はその種類がいっぱいです。一番小さいものは背が10センチぐらいだそうです。10センチ。そして大きなものはゴリラ、その大人のような大きさ。けれどもその種類、その猿の種類がいっぱいですけれども、人間の似たように真似をします。世界的にお祈りをする猿は一匹もいません。猿がお祈ったということを聞いたことあるでしょうか。何か使えたとか祭祀、まあ、宗教心はないのです。猿は霊魂がありません。人間と人間の違いは、動物は霊魂がありません。なぜないか分かりますか。動物は死んだらそれで終わりです。ですからそれを捕まって殺して食べても関係ありません。けれども人間は人間を殺したらならないのです。霊魂ですから、人間は大事です。動物は霊魂がないので、ですから私たちが豚を食べても牛肉を食べても、まあ、犬の肉を食べても、日本人は犬の肉は食べないでしょう。まあ、いくら何でも食べても問題ありません。まあ、申し訳ないこともありません。霊魂がないからです。ですから獣医者たちは、まあ、非常に仕事優しいんだそうです。死んでもそれで終わりですから。けれどもお医者さんは非常に良心が関わります。で、猿がそのように種類が多いですけれども、人間のような知恵を持っている猿いるでしょうか。 あとであの私の家でその白いネズミを育てました。まあ、モルモットですけれども、その実験用のモルモット、最初はあの白いウサギ、そのモルモット、その血をその取り出して、実験しました。人のような血を持っている動物があるか、けれども世界のあらゆる動物も人間のような血を持っている動物はありいません。けれども人間はあるアメリカ人もヨーロッパ人もアジア人もアフリカ人にも血は一緒です。韓国人の血をアメリカ人に入れても、そのアフリカ人の血を韓国人に入れても大丈夫です。血液型だけが合ってれば問題ありません。それ合ってるでしょ、でしょ。そうそう、猿の血は入れたら大丈夫ですか。一つ敵でも入れたらダメです。なぜわかりますか、なぜか。最初から猿は最初から猿です。人間は最初から人間です。血が変わりますか。変わりません。豆を植えたところで豆が生じます。猿を植えたところで猿が出ます。猿から人が出るのはないです。昔の猿がどんどん人になったならば、今猿が人間になったということがあるはずです。人間が猿が進化して人間になったということ、それ何か分かるでしょうか。人間を堕落させようとする悪魔の策略です。だから悪魔が作った嘘です。その鉄の粒が何万年に経ったら自動車になって転がっている、鉄の塊が何千万人経ってったら飛行機になって飛んでいくという、鉄の塊が何百人に経ってたら潜水艦になって水の中を泳いでいる、自然に鉄の塊が時計になって動いている、そういう話合ってますか。そのような理論を作る人は一人もいません。進化論はそれよりもっと愚かな話です。もう全部嘘です。ですから昔あのこれは私たちの先祖だと、で人間のところにゴリラの背骨をつけて、これが人間の先祖だと、それが嘘だということを判明されました。聖書には人類のすべての民族は一人からなった一人の子孫です、全地に住まわせ住まいの教会を定めた。年代を決めたということはここから始まってここで終わるという、アダム、エヴァ、共通の血液型です。その年代を決めた、年代、年を決め、年代を定めた。年代を定めたということはここから歴史が始まって、ここから死ぬ終わるという、神様が定めといた年代がその満たされたら、その世は終わります。この地球は永久的な建物だというと、永久的な建物はなくて火建物です。臨時的な建物です。この地球は永遠なものではありません。永遠なところは別にあるのです。天国は別なところにあります。永遠、この地球の歴史は永遠の天国に入る民を 用意するところです。この福音が全世界に述べ伝えられたら世の終わりが来るということ、その鳥が巣を作って卵を産んで、それが孵化して大人になって飛んでいたら、その巣は捨てます。その巣はそこで永遠に住もうとして作ったのではなく、その卵を孵化させるためだけです。同じくその地球は人間に何千人何百年住まわせるために作ったものではありません。この将来この地球が何十年何百年過ぎたらどういうことが起こるか分かりますか。戦争が起こらなく、この人が住むことができないようになります。1987年エジプトにいたら、水をその買って飲みますけれども、ガソリンより高かったでした。まあ韓国だったら水をその時買って飲むことは考えられなかったことでしたけれども、そのところには水を買って飲みました。飲む水、それは水のために多くの人が死ぬということです。なぜかわかりますか。世界的にそれが問題です。海も死んでいきます。人間が住みにくくなります。砂漠が広がっています。オゾン層が破壊されています。それよりも早く発展するということは何でしょうか。罪です。ちょっとあったらこの地球は、まあ、生きたままの地獄になるでしょう。長くなったらいけません。適当になって終わるはずです。人が世の中で何百年生きることが良いものではありません。70年80年、それがいいと思います。地球は何のために必要でしょうか。良い生活をするためではなく、その神様を知って神様の愛が悟られて、そして神様を愛を理解して救われて天国に行くためです。そのために地球は出たのです。私が生きているところはあそこ天国です。この上の諸外は天国に行くために準備するところです。救われた人たちが満たされたら、その地球は滅びられます。年代を定めました。だから神様が定めた年代が終わったら地球は終わります。歴史は終わります。そうすると私たちが生きているこの時代は神様が定めといた歴史の どこに回答されるのか見てみましょう。ヘブライ書一章、ヘブル人の手紙一章、新約389ページです。ヘブライの1の10節、またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の業です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古います。これは今から1900年前に記録されたという言葉です。同じこれ詩編に今から3000年前に記録された御言葉をこのように再び記録したものですけれども、今より3000年前に聖書、その神様が天と地を作りました。それは滅びます。それは着物のように古びますと言いました。その不思議でしょう。なぜ神様が作った天と地が滅びられて古びされるでしょうか。将来何千人何万年何億年地球はそのままでしょうと言えるですけれども、今この地球が全部古びされ ってるでしょうかどうか、どうでしょうか、どれぐらいかちょっと見てみましょうか。新聞に書いてあることを見てみましょう。危ない地球、危ない地球、なぜ地球が危ないでしょうか。地球は来る、地球は狂った、1992年です。地球は、なるほど、狂ったのか。地球が異常になっている。地球の消滅は遠くない。科学、地球が病気になっている。地球終末来るのか。地球の終末、1980年アメリカで摂氏45度の暑さが1ヶ月ぐらい続いて、2000年ぐらいが死にました。数千万マリの匹の動物が死にました。乾いたサハラが広がっている。砂漠が非常に広がっています。50年その南アメリカの半分ぐらいまで広がっています。砂漠かサハラ年50キロずつ増えている。砂漠です。砂漠の分布です。砂漠がどんどんどんどん広がっています。私たち の, その体にその火傷になって3分の1 の, その穴が塞がれたら死にます。その砂漠というのは人間の体っていうと、その火傷になって汗の穴が塞がれているところです。新陳代謝、その酸素、その砂漠がどんどん広がっています。急速度で。人類の自殺を防ごう。病気になった地球を生かそう。そのロシア新鮮が 10% 今回で危険がんが出産されます。10年の間3倍まで増えました。この腕のない子供たちが生まれます。病気になっている地球、 SOS 地球が死んでいく。アメリカのオルブライト国務長官が青い星、地球を生かそう、守ろうと。サンセウが降りて、その林が枯れてます。それはどんどん暑くなる。地球、今現在です。地球がこのように暑くなっています。そうすると地球に生きることができません。気象異変が、万年氷が溶けています。災いです。その南極 の, その氷、暑くなった地球、島がなくなる。その氷山が溶けてしまいますので、その島がどんどん水の中に、海の中に入ってます。南太平洋、島国沈没の危機、人類すべて酸素欠乏に、酸素がどんどん、山火事、そのエリニョ現象で、その山林が、山火事が発生して、世紀末、大災い、火災も、地球村、気象異変、ロシア、アメリカは暑さで、中国は豪水で、地球、天気との戦争とか、その気象異変で、片手では乾いて、片手では水が、気象異変、地球損を襲う、これこの缶詰、人いっぱいでしょ。人口の問題です。スモールワールド、スモールワールド、人口爆発は核戦争よりもっと深刻だ。世界人口1年約1億ずつ増加しています。韓国の、北朝鮮と韓国を合わせた細 ほどの2倍ぐらい増えてます。これは Y6B 人口災い。1995年10月20日、世界の人口は60億になりました。2050年には100億を突破します。実際に地球上に生きることはできません。まあ、半後ベルト植えているところが増えます。これは一時的な現象ではありません。29億人が植えています。世界食料の在庫がそこです。もし世界的な気象異変が発生したら、大規模の危機が発生します。北朝鮮、非常に多くの方々が餓死しています。ソウル教会にはその北朝鮮で中国に逃げて、中国の私たちの教会にいて救われて、そしてモンゴルから入って韓国に来たその人がいます。救われましたので非常に幸いですけれども、その人の話を聞いたら、自分のその町で餓死している人が多いんだそうです。そして人が死んだら、その死体を訪問ですけれども、その死体が翌日亡くなるんだそうです。信じられないでしょ。でも事実です。私が考えたほどよりもう恐ろしいです。今この韓国と北朝鮮、何キロ、4キロ、まあ、北朝鮮はそのように基金ですけれども、韓国には豊作でした。世界的に、まあ、この食料の在庫がもうすぐです。もし世界的な気象異変が入ったら、まあ、日本とか韓国は豊作でそれ、まあ、いいですけれども、もし世界的に基金になれば非常にやばいです。多くの人が餓死するです。そして南アフリカ、非常に多くの人たちが死んでいくか、全てのことが死んでいきます。それが餓死している現場です。まあ、昔の話ではなくて最近です。その爆弾に撃たれて死んだことではなく、餓死した姿です。2000人各、まあ、65カ国が飢えています。1日3500人、ソマリア今の地球1日4万人が餓死しています。実際にはこれより多いんだそうです。今日も4万人が死んだでしょう。食料のためです。世界食料在庫大きく減った、深刻です。そして地震、世界連鎖地震、1990年にはイランで2万5000人が死にました。世界全地震恐怖で震えている。全世界の地震が1500万回、震度5以上の地震が1年3000万回。日本の地震、有名でしょう。一番大きな地震が1979年、中国100万人が死にました。1985年、コロンビア火山が2万5000人が死にました。インドの地震で1993年3万人が死にました。1988年にはソ連の地震で15万人が死にました。そしてサハリンで1995年3000人が死にました。地球村毎日天災、そして1995年春、都市一つが爆発されました。神戸でしょう。97年にはイラン3000人死にました。去年コロンビアの強震、4万人が死にました。見ましょう。台湾地震が去年、台湾地震で6300人が、フィリピンのマヨン火山が爆発しました。去年多くの人たちが死にました。地球を保護している青い蓋、これはオゾン層です。命の保護膜が破れている、そのオゾン層が破壊されています。地球の 着物が裂かれている、着物のように古び廃れると、その着物が古び廃れています。それ人工衛星で撮った写真ですけれども、それがオドン層の穴です。オドン層の穴が毎日毎日大きくなる、生命の火山が穴が開いている、南極の最大のオドン層が穴が開いている、紫外線がそのまま照らされますので、皮膚がん、白血病とか、2005年南極のオゾン層が完全に消滅されるんだそうです。で、地球が温暖化減少、海洋の汚染、砂漠化、そして酸性雨、そして熱帯オゾン層の破壊、それが地球がそのままだったら、すでに地球の危機、このままだったら終末、それ核武器です。このようになったら全部死にます。世界核力、広島原爆の130万倍です。世界核武器4万5000機、人類を100回滅びられる威力です。世界人口1人弾 TNT 20トンぐらい当たります。20トン、アメリカとソ連が持っている核武器は偶然核戦争の危険が大きくなった。偶然核戦争というのは、戦争をしたくなかったですけれども、パソコンが故障して、機械が故障して、なんか判断錯誤で核戦争が起きるかもしれなかったことが14回にもあったそうです。で、戦争をしたくなくても、その戦争が起こることは十分ありえます。30分なら地球はもうなくなります。40億の人口の時代、一人当たりその TNT 手榴弾13万個に当たります。ボタンを押したら世界はなくなる。今でも地球は終わる可能性は十分あります。ロケ爆弾、戦争が終わったら生命体はなくなります。人類は全滅。トインビー教授は、人類は絶滅する。1999年1月、世界終末の時計、これが私たちが生きている地球です。それは古びされます。今60億という人口を乗せて、時速10万8000キロの速度で宇宙を走っている地球をはもう全部古び捨てられました。聖書そのようになっているでしょう。今は春になっても花の咲かれない春が来るんだそうです。ですから世は終わるようになっています。じゃあそうすると、神様が定めといった年代、いつかはこの世は滅びられる年代があるということが分かって、それをその中になぜ人間を作ったんでしょうか。その理由、なぜ神様がこの地球を作って、人間を作って済ませて、そして世の終わりの時最初世を裁くんですけれども、その中で神様は何をするでしょうか。天から神様が、神様を探して求めている人があるかどうか、使徒の17にも、神様は私から遠く離れてはいないと、今私たちの一心にいます。神様が私たちを愛していますから、私たちに興味があるからです。神様のある計画があって、目的があります。創世記一章、創世記一章27です。一 1-27、神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地に満たせ。創世記一章には神様が天と地を作って地も作りましたけれども、地は最初は混雑で暗くて何もなかったでした。そこに人が住むように神様が光を与えて、空の上の水と下の水を分けて、海から陸地が現れるようにして、人が住むことができるように植物も作ったのです。地球をこのように最初は植物を作りました。植物、実を結ぶ果物をその種類別に作りました。それを見たら、その花を見せてくれない人がいないんだったら、その花をそのように美しく作る理由はないでしょう。その良いその果物を、果物はちょっと私食べてください。その野原を見たら、その私は食べてくださいと言います。その穀物とか動物たちはこのようにして草を食べてるでしょ。じゃあ私を殺して食べてください。植物を全部作った後で動物を作りました。なぜ植物を作った後動物を作ったでしょうか。植物があったこそ動物が生きることができるからです。地上を動いている動物、それは全部作った後で人間を作りました。なぜ人が住むためには植物がなければいけないし、動物がなければいけないからです。全部作り上げて、なぜこの建物も作ったりしか、人間が住むためです。この全てのものは人間のために作ったのです。そうすると人間はなぜ作ったのでしょうか。人間は神様のために作りました。神様の計画のためです。人間を神様の姿でかたどって、それは神様の目的に応じて作ったという意味ですけれども、それは肉体ではなくて私のうちにある霊を言います。霊魂、人間は霊的な存在です。動物はその霊魂がありません。人間は神様のために作られましたので、神様と形、神様の形になっている霊魂が人間にはあります。子供が親と似ていたということは親の分身です。けれども人は子供に与えたいというものがあっても、そのものがなければ与えることができません。けれども神様は全部与えます。神様が人間に望んでいることは何でしょうか。人間が神様のように永遠に生きることです。このように何十年間世に生きていて罪を犯して、それで終わるために人間を作ったのではありません。この植物も見たら、その葉っぱとか根は それは何のためにあるんでしょうか。種のためです。卵も見たらその中に卵、黄身があって、生命体が大きくなったらその殻を破って外に出てきます。この地球と霊魂は人が住むための、天国に行くための臨時的な場所です。ですから神様の姿で語られた人間は神様のように住んでほしいのです。詩編39、詩編49です。49-20、旧約聖書詩編49-20節、一緒に読みます。人はその栄華の中にあっても語りがなければ滅び失せる獣に等しい。人は栄華、それは貴重な存在だという意味です。何が貴重で栄華でしょうか。神様にかたどって作られた霊魂があるからです。霊魂がなければ獣、その動物より良いものは何でしょうか。人間より長生きするものはたくさんあります。そして人間よりかっこよく空を飛ぶわしのようなものもあります。非常にかっこいいです。私はそのわし、マクリアンドキャノンの谷間を飛んでいるそのわしを見て、その時そのわしが羨ましかったです。一日だけその型になってその飛びたかったです。非常にかっこよかったでした。海辺にいたら非常に魚の種類もたくさんあります。海をかっこよく泳ぐものか、人間よりもっとかっこよく、人間は非常に苦労して悩んで苦労しています。人間のように苦労する動物あるでしょうか。人間より悪くて汚いものあるでしょうか。人間がなぜ動物より優れたでしょうか。肉体だけならけれども、人間は霊魂があるから優れています。けれどもそれがわからない人は動物のようです。動物は死ねばそれで終わりですけれども、人間は違います。動物は地獄に行けません。私が養子というところに行って伝道したことがあります。ある家でその子供が、自分のおじさんがいますけれども、いきなり涙を流して、私のおじさんが豚になったらいいのに、なぜどういう意味なのか、おじさんが豚になってほしいというのは、豚は地獄に行けないんじゃない、びっくりしたそうです。その子供がなんとか分かったのです。そのおじさんはいくらでもう信じなかったからです。おじさんが豚なら地獄に行けないのに、豚ならその時その家族たちはびっくりしたと言いました。人間が尊いっていうことは霊魂があるからです。それが分からないと動物より悪いです、良くないです。詩編144、3節、3、4、一緒に読みます。主よ、人とは何者なのでしょうか。あなたがこれを知っておられるとは、人の子とは何者なのでしょう。あなたがこれを耐え見られるとは、人はただ池に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。私はじゃあ考えてみましょう。神様は宇宙万物を作り上げた方です。支配している方です。神様が作り上げた宇宙の中で、この地球は非常に小さな星です。この部屋で何かこの米を、まあ、一袋こう注いだとしましょう。その米粒の一粒にいません。私ある本で見たら、その 海の砂何個想像できないでしょう。神、空の星は海辺の砂粒の数と等しいだそうです。詩編147には、その神様はその星の数を全部数えており、それに名付けたんだそうです。神様が自分が作り上げた星を全部数えて、その一つ一つに名を付けました。マタイに10章には、神様は私の髪の毛さえ数えた方です。神様は自分が作ったものは全部見つめています。けれども神様の姿にたたどって作った人間とは、宇宙万物を作った神様がこの小さい地球の上に生きている罪の多い人間をなぜ憐れんでくださいのでしょうか。神様の姿にかたどって作られた霊魂があるからです。自分の子供が他の子供より悪くてもその子供を愛します。なぜ？自分の子供ですから、愛するからです。どういう罪人であっても地獄に行くことを望んでません。罪は憎みますけれども、その霊魂が地獄に行くことは望みません。なぜ？神様の霊魂、その姿にかたどられた霊魂を愛していますから。けれども人間はそれが知りません。人間は何者でしょうか。人間が何者なので、なぜそのように愛しているんでしょうか。神様が世の中をこのように愛して、世の中を愛したということは、誰を愛したということでしょうか。私を愛した、私を愛する、聖書に書かれている。神様は60億という人口を愛しています。その中で私個人個人を愛します。世の中で誰もいなくて、イエス様が私を救ってくださるために来られました。そのように愛したということを人々は知りません。なぜでしょうか。神様にかたどって霊魂があるからです。神様よ、人間は何者でしょうか。人間は何でしょうか。私は一体何なんでしょう。私、僕、俺、何でしょう。私は神様に かたどって作られた霊魂です。ですから尊いです。ですから神様が愛します。ヨブの19です。ヨブの19の26、ヨブの19の26、一緒に読みます。私の川がこのようには剥ぎ取られて、後私は私の肉から髪を見る。私のこの肉からこのように剥ぎ取られて、後私は私が私の肉から髪を見る。この肉体、皮、肉体です。これが剥ぎ取られた後、これ腐るということでしょ。時間が経てば、病気になっても、年取ってとても、交通事故で死ぬ人、私、たくさん見ました。本当に人が死んだら、犬一匹死んだことと同じでした。非常に格好悪かったです。肉体の組織が破壊したら心臓が止まります。心臓が止まったらもうすぐ腐ります。いくら美人でも、お金の多い方も、美人でも、けれども死にます。死んでそれで終わるんでしょうか。自分それで終わるんじゃなくて、自分の肉体から、肉体の外で、肉体の外に出るものは何でしょうか。霊魂です。肉体の組織が破壊されると、霊魂がそれ以上肉体にとどまることができないので、肉体から離れます。神様はいないぞという方も、神様に出会わなければいけません。神様はいないという方も神様に出会いますけれども、問題はそれです。世の中の何十年間住んでいることは、将来神様に出会うために準備をするためです。この川、 その川、私の手、私の足、私の体、私の顔、私の川、本当の自分はどこにいるんです？この肉体の中の霊魂が本当の自分です。神様にかたどられて作られた、神様がそのように愛している霊魂、それが本当の自分ですけれども、自分の肉体が自分だと思うんです。自分の腕が切られても、足がなくても、自分はあります。自分はどこにあるんです？そのけれども、その外側は自分だと思って、これのために良いものも食べたり、これを整えたり、そのようにしながら自分の霊魂があるかどうかも知りません。不思議です。今日には自分の霊魂が雲のように、霧のように、この生涯が終わったら、明日私の大事な霊魂どこに行くべきか、主が行かれた国に私も行きます。私の大事な霊魂、私の霊魂、その霊魂があるから尊いのです。私が死んだ、蘇られた人4人出会ったことありますけれども、その中で1人は2日ぶりに蘇りました。ソ連で40年間医者の生活をした人が、死んで蘇った人たち の、 その患者の中で、その人たち、そのメモしたことがあるんですけれども、そこに人が生きて死に至る時間は5分、そのそれを家庭を生き生きと体験する、自分の肉体から出て、自分の肉体の外から自分の死体を見る、無神論の世界で住んでいますけれども、その人の言葉を無視することはできません。私も同じ言葉を聞きました。水源でパノルというところで、あの昔伝道して出会った男ですけれども、なんかあの病気にかかって死んで蘇られました。自分の死体を見ました。家族たちが泣いている姿を見たのです。夢ではなくて本当だと。まあ、その KBS、 韓国の KBS 放送で、それが知りたいという、死んで蘇られた人たち、信号世界、信号世界知りたいでしょう。私その話を聞きましたけれども、私が聞いた話と同じ話をした人が数多いでした。韓国人にも外国人もいました。それをちょっとメモしたことを見たいと思います。死んで蘇られた人はたくさんいます。これ聖書にもそのような話があって、死後世界、そのビデオで見てみましょう。皆さんは自分が死んだ後で他の世界が待っているということを信じていますか？命が終わる瞬間、全てが虚しいところでなくなると思うんでしょうか？1984年11月、彼は京畿道平塚から取材を終えて戻ってくるところでした。時速140キロで速度を上げて車線を変える瞬間、眠った車が入りました、ね、その時ぶつかって空の上に飛びました。その時空に出会った瞬間、彼は自分の頭の額から白い光の柱が出ることを見ました。そして彼は他の世界の体験に置かれていました。浮かんだんですけれども、当分305号室のベッドの上で天井の蛍光灯のそのゴム風船のように輝 噛んでいました。そして驚くべきのことは、その全部舌の姿が見えたのです。医者が自分の血を拭いているところとかこととか、まあ、立ち上がりたいという儀式の中で非常にあの平和なる状態で、立ち上がりました。立ち上がって、まあ、なんともあの感じもなくて、あ、その病室を見たら私の体が横たわっていました。チェさんも他の人が自分を見る体験をしましたけども、まあ、不思議なことでありながら、それが不思議ではなくて、まあ、平凡だと、まあ、天井の稽古等が見えました。ここで、まあ、不思議な感覚ではなくて、あ、これが稽古だ、稽古だと。彼は自分、あの、寝ている妻と子供を見ることができましたけども、まあ、ただ、まあ、なんとなく、まあ、見たと。そして、ドアが見えて、本能的に出ようとして、したんですけれども、そのドアを開こうとする瞬間、自分は、まあ、瞬間的にそのドアを抜き出した。まあ、耳でなんとか、自分が自分の体から出ることが感じました。なんとなく自分は、私は私の頭で私の体を見ました。そして天井で浮かび上がる経験をしました。あ、こういう言葉を聞きました。あ、彼が死にました。応急救急隊員が運転手にそのように言ってました。その時私は応急救急員の後ろで私の死んだ死体を見ました。けれども彼らを出会ってながら、何よりも不思議で驚くべきなことは、各自成長背景、社会的な背景、宗教、まあ、国内外的な文化的な差に関わらず、彼らの経験から似ていることが発見されたということです。あの、天井で私が見たら、私が死んでいました。白い布でかぶされていました。彼は本当に自分が天井の上まで浮かんで、自分、布でかぶせている自分の死体を第三者のように見ました。まあ、不思議ですけれども、この部屋があって台所がありますけれども、塞がれています壁で。けれども私の妻が台所で、その台所を見ることできないでしょう。壁があります。壁があるので、ここで、そしてまるで壁を透視するように台所で働いている妻の姿もはっきり見えましたと。ペニシリングショックを受けた医師さんもやっぱりあの空中で浮かんで同じ体験をしました。医者の手が自分の顔を伏せたんですけれども、それは透明なようで全部見えました。そしてもう一つの驚くべきの経験は、光らなければ自分の過去が見えました。死後のそのまでのその1秒2秒、死んで1秒2秒ですけれども、私はその時26歳でしたけども、26年の一生が相対的に総括で全部見ました。私に対する行いが全部現れました。その悪いことをしたこと、まあ、ですからそれ忘れられません。そのような経験をして霊魂が存在しているということを確信したと言いました。もし私たちの人間誰にもそのような体験が与えられれば、私たちは何よりも値高い宝物を持つことができると思います。そのような人はたくさんあります。聖書もそのような話ありますけれども、聖書をもう一回見てみましょう。コリントの3、植える時も脱ぐことを脱ぐ時もある。時にはその定められたことがあります。 その歴史からここからここまで始まりますけれども、アダムとエヴァ、数多くの人々が世に生まれて死にますけれども、神様がその時があります。全てのものは時があります。紀元年代を定めたんですけれども、紀元があって目的があります。全ての目的が達成される時があります。その目的とは何でしょうか。その紀元のうちで11節、神様が全てのものを作った時に応じて美しくした。そして神様に永遠を思う心を与えた。けれども神様が行っていることのことを神様、人が測れないようにした。神様が春花が咲いて、夜雨が降って、秋その過程を設けます。冬雪が降ります。人には何を与えたでしょうか。肉体は100年さえ生きることはできないんですけれども、永遠を思う、永遠を愛する心を与えました。永遠に生きたい、神様のように永遠に生きたい、永遠を思う心、それは霊魂を欲求です。神様のように永遠に生きたい、その霊魂ですから、人が世の中のものをすべて自分の手に入れたとしても満足がありません。霊魂が救われて永遠の国に入る、その希望がない限り、世界のいろんなものを自分の手に入れたとしてもその満足がないのです。心は虚しいのです。だから世の中のすべてのものを手に入れても、自分の霊魂が神様に見失われて永遠を思う心はあるんですけれども、肉体のものを手に入れてそれを満足しようとしています。永遠を思う心を与えたというのは、その永遠の天国があるからです。もし愛するものがあれば、世の中には全部あるものでしょ。動物見たら動物の世界、生まれて動物は生まれた瞬間から立ち上がって、一番最初何をしますか。乳房を探してそれを吸います。子供も一緒です。探し求める心があります。喉が渇いたら水を探します。探し求めます。お腹が空いたら食べ物を探します。私たちの心の中で霊魂が大人になったら異性を愛します。なぜ永遠を思う心を与えたでしょうか。永遠のところがあるからです。神様にかたどって作られた霊魂は、神様が作った永遠のところを愛します、思います、探し求めます。イエス様が世の中でなぜ来られたでしょうか。神様は永遠のところに行く道を開くために来られました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ神様の方に行くことはできない。神様の方、永遠の世界に行く道、この聖書には永遠に入る道があります。そしてその真理が悟られたら命を得ます。その真理を悟るために私はここにいます。その道、聴聞導、石師家、 朝塔が悟られたら夜死んでもいいという昔の先祖たちのことわざです。その真理を悟るために来ました。私のこの皮が古び腐った後でこの肉体を持って神様を見る。将来何十年経ったら皆さんどうなるんでしょうか。死ぬでしょ。死んだらそれで終わるでしょうか。天国か地獄か、その二つの中で一つです。天国も永遠のところです。地獄も永遠のところです。一回死ぬことは人間に定められたことである。その後裁きがある。人が一回死んだら裁かれて永遠のところに行きます。永遠のところは天国もしくは地獄です。皆さん永遠のところに行くための準備をしました。世の中で一番惨めな人は一生苦労して死ぬ人ではありません。世の中のすべてのものを手に入れたとしても自分の霊魂が休まれる天国に行くことのできない方です。一番幸せな人は確実に新しく生まれて天国に入るという希望を持っている人です。皆さん、ここに座っている皆さんは、私は一人もその霊魂が滅びられて地獄に行くことを望んでません。今回その問題を解決してください。永遠の世界に行かれる、自分が いつ死んでも神様に生きたいという、その問題を解決したから生活すべきです。今回ちょっと少なくても大丈夫です。ここにいらっしゃっている方々、明日たくさん来られてももっと良いですけれども、この御言葉最後まで聞いて、今回初めに聞いた方もよく聞いてください。そしてこれが終わる前に、これその御言葉だけ聞いたら解決できます。悟られたら、分かったらそれで大丈夫ですから。私が今日死んでも神様の方に行くことができるという確信を持ってってください。ですからそういう一番重要な問題ですので、明日も来てください。お祈りいたします。慈しみが深い父なる神様、本当に感謝いたします。神様が定めた歴史の終わりの時代を生きている私たち、世の中には罪と呪いと全ての悲惨なことだけが満たされていますけれども、今神様が与えてくださった永遠の命と希望を私たちに与えようとして、今神様が私たちを憐れんでくださって、神様の計画と秘められた言葉悟られるよう導いてください。私たちの霊魂が救われるようなこの貴重な機会を与えてくださって本当に感謝いたします。今日御言葉を聞いている各々一人と一人一人心を捉えて、私たちの中で一人もその神様のことを逆らってなくて、永遠の命を希望を得ることができるように、一人も見失われないようにしてください。私たちの残った時間を主が誠に導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしました。アメン。